もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になっております。よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
息子のことなんですけれども、
はい、
中学1年生で、
はい、
8ヶ月くらい前からですね、
はい、
親の財布からお金を、持ってって、
はい、
買い物をしていたということが先月発覚いたしまして、
はい、
それについて、まあ、いろいろとこう正して、お説教をしたんですけれども、
はい、
その直後にも、またしでかしてしまいまして、
はい、
その時にまた呼び出してですね、その目の前で買ったものを全部出させて、
はい、
確認したところ、まあ、金額的にも、まあ、20万円を超えるくらいの金額を使っていたということが分かりまして、
はい、
で、まあ、あくまでも本人はこう隠そうとしているっていうような状況で、いろいろとこう頭ごなしに怒ってもあまり良くないということを聞きましたので、話し合いでずっとこう解決しようとして、ずっとこう何が悪かったのかとかですね、まあ、僕たちが悪かった点なども話してですね、正そうとしているんですけれども、なかなか一向にその反省している様子が見られないような状況でございまして、
はい、
またやってしまうのではないかというような不安がありつつですね、ちょっと対応に困っているというところでございます。
なるほど。
はい、
要するに諭し方は知りたいということかな。そうすると、
そうですね、今後どういう対応をするのが彼のためなのかというところでございます。
ああ、なるほど。まずあなたはおいくつ？
私51でございます。
51歳。奥様は？
41でございます。
41歳。お子さんはその中学1年の坊ちゃんお一人？
あ、一人でございます。はい。
坊ちゃんのことなんですが、
はい、
小さい時から小学校とかの時代はどんなお子さんでした？
なかなか輪に入りづらいっていうようなことが引っかかって、ちょっと学校行くのが嫌になったりとかいう時期もあったんですけれども、少しずつ年齢を重ねるごとに少しずつ、まあ、その辺も仲のいいお友達ができて治ってきたんですけれども、今回のそのおもちゃをどうしてもいっぱい買ったっていう理由の一つにですね、やっぱりその友達にこううまく接するために必要なものであるっていうような言い方をしているところから、やっぱりまだまだそういうものに頼らないと友達関係が構築するのが難しいのかなっていうふうにも思ったりしてました。
そういうおもちゃは買ってあげてたんですか？
お誕生日ですとか、
はい、
時々以外はほとんどなく、あとお小遣いの範疇で買えるものは許可してました。でもそれ以外はやっぱりちょっといろいろ欲しいというリクエストはあったんですけれども、ほとんど買ってあげられなかった、買わなかったっていう、抑えてはいました。
で、その友達もできるようになったとおっしゃいましたよね。
はい。
その友達に対してはなんか物持って行って仲良くしてもらってたっていうことですか？
あ、そうですね、自分の持ってるおもちゃを見せるということで、家に呼んだりするようなことで、
例えばゲームとか、
はい、主にですね、そのテレビ番組のキャラクターのグッズですね、おもちゃですね。キャラクターのおもちゃがメインでございます。
なるほど。
はい。
それで今回その親の財布からお金を抜いたっていうけど、
はいはい、
この親のお財布はどこにあったの？
もうすぐ取れるところに、玄関に置いてあったりですとかしてまして。
ああ、なるほどね。
はい、その辺もこちらので
、その、はい、玄関に置いてあった財布の中身は常時いくらぐらい入ってたんですか？
まあ、その日によって違うんですけども、まあ、1万円から3万円ぐらいとかは入っていたようで、はい。
これは奥様が買い物するためのお財布？
そうです、はい。
あなたの財布じゃないのね？
違います、はい、
はい。
今のお財布でございます。
うん、ちなみにお小遣いはどういう額をどういう形であげていたの？
小学生の間は1日20円という設定であげてました。
はい。
でも、
1日ね。
1日20円、月にまあ600円。
今中1ですよね。
はい。
だから中学入ってからは、
中学入ってから2000円に設定して、月1回2000円ということにしました。
で、その約束をしたんだけども反省してる様子がないの？
というのはですね、その部屋がものすごく散らかってて、その何が増えたか減ったかって全然分かんないような状況だったんです。それも放置し、まあ、何度片付けろって言っても片付けないようなことが続いてたんですけども、まあ、これを機に部屋はきれいにすること、おもちゃを全部整理することって言ったんですけども、未だにまだできてないような状況でございます、
うん、反省してないのか、あと依存症なのかは見分けつきますかね？
ちょっと私もインターネットで調べてみて、買い物依存症というのを調べたところ、
うん、
やっぱりその症状というか、その受け答えがもう、なんでしょうね、そのほとんどそれに当てはまってて。
まあ、やっぱりね。
はい。正当化しようとしたり、何かその言い訳がものすごく、聞いても何に言い訳をし続けるみたいなことがあるので、
うん、
もう、依存症なんではないかなというところにたどり着いて、もうちょっともう仕事の私どもには手に負えないなということで、お電話させていただいた次第なんですけど。
あ、やっぱりそうですか。はい、
はい、
今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、親のできることから、まあ、考えた方がいいと思うんですけど、
はい、
まず親ができることって、まあ、財布を置かないっていうのは一つですよね。
はい、
取れないっていうことね。それはもう大丈夫ですよね。
は
い、
あ、もう今はきっちり、
はい、
中に額面ももう高く入れないということと、
はいはいはい、
絶対に目に見えるところに置かないっていうふうにしました。
はいはいはい、はい、それ一つですよね。
はい、
で、二つ目はね、
はい、
部屋の片付けなんですけど、
はい、
こう一緒にやってやらないとダメですよ。
なるほど。はい、
じゃあお父さんと一緒にやろうって言って一緒にやった時に、
はい、
そのおもちゃをね、
はい、
やっぱりあなたが大事に扱って、
はい、
あなたがやっぱりこう買ったこれなかなかいいじゃないみたいな褒め方をしてね、
はい、
うん、やっぱりあなたがその息子が買ってきたおもちゃをやっぱり大事にするっていうことで、
はい、
息子の自尊心じゃないですけども、うん、全然わかんないわけじゃないっていうことを表しながら、
はい、
言いたいことっていうか一つ言ってほしいことがあってね、実はね、
はい、
お父さんうちのお金でほっとしてんだと、
はい、
よそから取ってくれなくてよかったっていうことをね、
まさにそうですね、はい、
それをね素直に言ったらいいと思うんですよ、
はい、なるほど、
うん、それでね、そのどうしても欲しいものなら言いなさいと、はい、どうしても欲しいものなら、
はい、
うん、お父さんのお小遣い減らしてでも買ってあげようじゃないかと、
はい、
ね、でもよそのものには手をつけてくれるなよって、それだけはね、
はい、
本当にほっとしてるんだっていうところまで言っちゃっていいと思うんだよね、
はい、
うん、それとね、言わなきゃいけないとしたらね、
はい、
この盗むという行為がね、
はい、
非常に卑しい行為なんだよ。でしょ、はい、それが嫌だってことは伝えていいと思うんだ。
はい。
うん、そう、人に隠れてね、こそこそとするようなことっていうのは、
はい、
本当に私は嫌なんだっていうことを、
はい、
父親として息子に、
はい、
そのお金がなくなるとかそういうことじゃなくて、
はい、
そのね、やましい、心が卑しくなるから、そういうことはしないでほしいんだっていうこと、それはね、もう頭ごなしでも何でもね、これが一番嫌なんだってことを、ね、子供ってね、
はい
はい、親が本当に嫌なことってしないんだよ。うん。で、何が嫌なのかっていうことがわからないんだと思うんだよね。だから、その、うん、卑しいんだって、そういう卑しい心がね、
はい、
もううちの中にいるのが嫌なんだと。これや、はい、それだけはもうやめてくれと、我慢できないんだっていうことを、きっちり伝えたらいいと思うんだけど、それはね、
はい
はい、部屋の片付けをしながらだよ、あくまでも。
あ、なるほど。
一緒に部屋の片付けをしながら、で、たまにほら、あ、こんなのがあったらこれかっこいいねとか、これなかなかいいじゃないとか言いながらの話ですよ。
はい。
それを一日やった方がいいと思います。でね、私あなたに言ってあげられることは、
はい。
こういう子が将来ね、
はい。
犯罪を犯すんじゃないかとか、
はい、はい。
それは思わなくていいですから。本当にいいですから。可愛がってたらもう絶対大丈夫なんで、そういうのっていうのは伝わるから、あなたは本当に心配してね、電話相談までかけてくるパパなんだから、子供は絶対わかります。それとね、今中学1年じゃないですか。で、今から高校入試あるんだよね。高校入試あったらね、こんなことやっちゃいられないのよ。うん、だからたまにはね、あなたの得意な科目をちょっと見てやるとかさ。
なるほどね。
うん。なんか得意な科目あります？
まあ、数学とか。
はい、ああ、そうですか。そしてちょっと見てあげようかとか、
はい。
ちょっと一緒にやってみようかとか。どんなことやってるかちょっと教えてとか。うん。そんなことで、忙しくなるから。でね、はい、実はね、予想から、よそのお金を取る子だとは、お父さん絶対思ってなかったと。
はい。
うん。いうことも言ってやっていいと思う。
は
い。うん。信用してるんだっていうことね。それ、はい、うん。それと、本当に将来のことは心配しなくていいですから。
はい。
大丈夫です。
ただ、
うん、愛してるっていうことだけはね、やっぱりね、伝えてやんないとダメなのよ、ストレートに。
はい。
だから、こう、棚におもちゃを一個ずつ、こう、ね、整理しながらさ、
はい、
これかっこいいねとか、これはなんていう名前とかさ、はい、これはどういう機能とかさ、ほう、はい、とかさ、そういうことが大事なんですよ。
はい、
そしたら子供ね、喋りたいから喋ってくるから、
はい、
うん、そういうこともたくさん置かないと、
はい、
気持ちってさ、向こうも伝えられないし、あとね、
はい、
次は許されませんよっていうことは、片付けの時には言った方がいい。はい、三度目は許されませんよっていうことは。
はい。
でも、どうしても欲しいものは、私に言いなさいと。お父さんに言いなさいって言ってあげて。
わかりました。
うん、もう何の心配もいりません、この子。
ありがとうございます。はい、本当に、すごく楽になりました。
あ、よかった。
お分かりいただけましたか？
あ、はい、あ。本当にありがとうございます。
で、ちょっと待ってくださいね。
はい。
ところで三井先生ね、はい、この人なんか物を見せたり、
うん、
あげたりして友達関係作ってるっていうの、
うんうん、
これからはそれができ
ないですよ、ないですよ。だって中学1年だから、うん、そういう幼稚なところで友達を引きつけられる最後のチャンスですから、
うん、
もう今からはさ、ちょっとでも数学できるやつとか、ちょっとでも模擬試験の高いのとか、うん、一生懸命こうスポーツやってるのとか、そっちをかっこいいっていうふうに友達自身が、成長していきますから、うん、わかりますから、本人も。うん、あ、こっち、こうした方がかっこいいとか、おもちゃじゃ釣れないっていうことがもう、ピシッとわかる、もう年なんで、今から大丈夫だと思います、私は。
ああ、なるほど。
大丈夫ですね、じゃあ。
ね、今、安心しました、それも聞いて。はい。
うん。で、友達関係があんまりまだうまくいかないようだったら、最初はお父さん友達感覚で、付き合ってあげているうちに、
はい、
うん、だんだん自立心というか自分を取り戻せると思います。
わかりました。
はい、じゃあそういうことで、
あ、本当にありがとうございました。
はい、失礼します。
お部屋片付けてね。
ありがとうございます。やります。
はい、
はい、失礼いたします。
はい。